お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回はいよいよ民数記最終回になりました。今日のテーマはルベンとガド族がヨルダン川の間違った側に土地を求める。旅の日誌、約束の地の国境、逃れの町がレビ人に与えられる、そして土地の相続に関する規定。今日の聖書の箇所は民数記32章1節から42節、33章1節から56節、34章1節から29節、35章1節から34節と36章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、民数記最後の学びになりますが、今回は32章から36章までまとめて学びたいと思います。32章は熱心でない部族のことを語っています。ルベンとガドとマナセの部族の半分がヨルダン川の間違った側に土地を求めました。民数記32章1節から5節。ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、ガド族とルベン族はモーセと祭司エルアザル及び会衆の上に立つ者たちのところに来て、次のように言った。アテロテ、ディボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシュボン、エルアレ、セバム、ネボ、ベオン。これら主がイスラエルの会衆のために打ち滅ぼされた地は家畜に適した地です。そしてあなたのしもべどもは家畜を持っているのです。また彼らは言った。もし私たちの願いが叶えますなら、どうかこの地をあなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダンを渡らせないでください。モーセは彼らのリクエストにとても動揺しました。6節から7節。モーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここに留まろうとするのか。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて、主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのか。モーセは40年前にスパイたちの報告を聞いた民が、大きく動揺して主に逆らったことを思い出しています。8節から9節。私がカデシュ・バルネアからその地を調べるためにあなた方の父たちを使わした時にも彼らはこのように振る舞った。彼らはエシコルの谷まで登って行き、その地を見て、主が彼らに与えられた地に入っていかないようにイスラエル人の息をくじいた。モーセが今話しているのは新しい世代です。彼らはあの悲劇的な経験を覚えているには幼すぎたので、モーセが彼らのために解雇しているのです。10節から13節。その日、主の怒りが燃え上がり、誓って言われた。エジプトから登ってきた者たちで二十歳以上の者は誰も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。彼らは私に従い通さなかった。ただ、ケナズ人、エフネの子カレブと、ヌンの子ヨシアは別である。彼らは主に従い通したからである。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がったのだ。それで主の目の前に悪を行ったその世代の者が皆死に耐えてしまうまで彼らを40年の間荒野にさまよわされた。モーセはこの若い世代が 彼らの父たちと同じ失敗をするのではないかと恐れています。14節から15節。そして今、あなた方罪人の子らは、あなた方の父たちに代わって立ち上がり、イスラエルに対する主の燃える怒りをさらに増し加えようとしている。あなた方がもし背いて主に従わなければ、主はまたこの民をこの荒野に見捨てられる。そしてあなた方はこの民すべてに滅びをもたらすことになる。40年にわたる困難と落胆を耐えてきた後で、また約束の地に入ることに失敗するのではないか、という考えはモーセにとってあまりにも恐ろしく感じたはずです。16節から19節。彼らはモーセに近づいていった。私たちはここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちはイスラエル人をその場所に導き入れるまで武装して彼らの先頭に立って急ぎます。私たちの子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。私たちはイスラエル人が各々その相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません。私たちはヨルダンを越えた向こうでは彼らと共に相続地を持ちはしません。私たちの相続地はヨルダンのこちらの側、東の方になっているからです。彼らは自分たちのうちの男たちを他の9つ半の部族が約束の地を取るために助けとして送ることを提案しました。そうした上で、モーセは彼らがヨルダン川の東側に落ち着くことに同意しました。そしてモーセは彼らに警告します。23節。しかしもしそのようにしないなら、今やあなた方は主に対して罪を犯したのだ。あなた方の罪の罰があることを思い知りなさい。ここにはあなた方の罪の罰があることを思い知りなさいと書かれていますが、これはあなたの犯した罪は必ず自分にやがて跳ね返ってくるという意味です。33節。そこでモーセはガド族とルベン族とヨセフの子マナセの半部族とにエモリ人の王シホンの王国とバシャンの王オグの王国、すなわちその町々のある国と周辺の地の町々のある領土とを与えた。ヨルダン川の反対側を選んだ部族はヨルダン川を渡るチャンスはありませんでした。神様の子供には今日住む場所が二つあります。この世の荒野に乞食として住むこともできますが、しかしまた一方カナンが表している霊的な祝福の場所に住むこともできるのです。二部族半の人々はヨルダン川を渡りませんでした。このことによって彼らは神様からの第一級の祝福を失いました。新約聖書マルコによる福音書5章1節にあるイエス様を拒絶した湖の向こう側のゲラサ人とはヨルダン川の反対側にとどまったガドの部族です。33章に入りますが、ここに彼らの40年間の旅の日誌があります。33章の一節。モーセとアロンの指導のもとに、その軍団ごとに、エジプトの地から出てきたイスラエル人の旅程は次の通りである。旅のプロセスの一部を読んでみたいと思いますが、25節から28節。ハラダから旅立って、マクヘロテに宿営した。マクヘロテから旅立ってテハテに宿営し、テハテから旅立ってテラに宿営し、テラから旅立ってミテカに宿営した。この章はまるで道路地図のようですが、神様がこの人々が歩んだ一歩一歩をご覧になり、そして荒野の行進の道のりを一歩一歩と彼らと共に行かれたのだということを示しています。彼らがどこに行っても宿営するときには必ず主は彼らと共におられました。神様はイスラエルに次のように約束しています。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。さてこの章はイスラエルが約束の地に入る準備をしているときに主がモーセに与えられた命令で終わります。51節から56節。 イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るときには、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払い、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳造をすべて粉砕し、彼らの高きところを皆こぼたなければならない。あなた方はその地を自分の所有とし、そこに住みなさい。あなた方が所有するように私がそれを与えたからである。あなた方は氏族ごとにくじを引いて、その地を相続地としなさい。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。くじが当たったその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちはあなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方の住むその土地であなた方を悩ますようになる。そして私は彼らに対してしようと図った通りをあなた方にしよう。懐疑主義者たちがこの箇所について次のように言います。彼らは主がイスラエルにその地の住人をすべて追い払えと言っておられることはとても残酷で不公平だ。イスラエルでさえ神様に不従順だったではないか。しかし詩篇24篇の一節には次のように書かれています。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。この地球は主のものです。主の所有物である土地について何がされるべきか主が命令されます。これらの場所は偶像礼拝とともに最も不道徳な習慣が行われていました。乱交と性的な罪が彼らのライフスタイルであり、カナン人の礼拝の一部でした。その結果としてカナン人は性病に食い尽くされていました。現代の私たちの乱交的な社会にも伝染病である性病が大流行しています。性病に侵されたカナン人は世界の十字路に住んでいて、この地を通るあらゆる国の人々と接触し、性病を彼らに撒き散らしていました。そこで神様は新しい曲がり人をその地に入れられるのです。カナン人は神様の所有地を破壊しており、また人類の残りの者たちを傷つけていました。ですから神様は彼らを追い出されるのです。神様は次の世代のためにカナン人を滅ぼされたのです。神様が洪水を送られたのと同じ理由で、神様は将来の世代を守るためにそうされたのですと、マギー博士は述べています。さて、34章から36章にかけてまとめて学びたいと思いますが、34章には神様がイスラエルに与えられた地がどこまでかが明白に定義されています。と同時に、この章は神様がこの地をイスラエルに永遠の財産として与えられたことも強調しています。今日誰がその所有権を主張しようとも、あの地はイスラエルに属しているのです。民数記34章の本文に入りますが、1節から2節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方がカナンの地に入るとき、あなた方の相続地となる国カナンの地の境界は次の通りである。神様はまず南の境界を与えられます。3節。あなた方の南側はエドムに接するツィンの荒野に始まる。南の境界線は東の方の潮の海の端に始まる。その後神様は西の境界を示されます。6節。あなた方の西の境界線は大海とその沿岸である。これをあなた方の西の境界線としなければならない。そして神様は北の境界を設定されます。7節から9節。 あなた方の北の境界線は次の通りにしなければならない。大海からホルサンまで線を引き、さらにホルサンからレボハマテまで線を引き、その境界線の終わりはツェダデである。ついでその境界線はジフロンに伸び、その終わりはハタルエナンである。これがあなた方の北の境界線である。そして神様は東の境界を定義されます。10節から12節。あなた方の東の境界線としては、ハタルエナンからシェファムまで線を引け。その境界線は、シェファムからアインの東方のリブナに下り、さらに境界線はそこから下って、キネレテの海の東の傾斜地に達し、さらにその境界線はヨルダンに下り、その終わりは潮の海である。以上が周囲の境界線によるあなた方の地である。主はそして部族の間で土地を分けるのに誰が責任を持つべきかを指定されます。民数記34章16節から18節。主はモーセに告げて仰せられた。この地をあなた方のための相続地とする者の名は次の通り、祭司エルアザルとヌンの子ヨシュアである。あなた方はこの地を相続地とするため、各々の部族から族長一人ずつを取らなければならない。神様はこの責任を持つ族長一人一人の名前を挙げられます。29節。イスラエル人にカナンの地で相続地を持たせるよう主が命じたのはこの人々である。レビ人は主に属する人たちでした。彼らにはイスラエルの相続地は与えられませんでしたが、彼らが住むべき町は与えられました。35章に入りますが、1節から3節。エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて、その所有となる相続地の一部をレビ人に住むための町々として与えさせなさい。彼らはその町々の周りの放牧地をレビ人に与えなければならない。町々は彼らが住むためであり、その放牧地は彼らの家畜や群れやすべての獣のためである。郊外は放牧地であり、またレビ人たちのために取っておかれました。4節。あなた方がレビ人に与える町々の放牧地は、町の城壁から外側に周り一千キュビトでなければならない。レビ人たちに与えられた48の町々のうち、6つは逃れの町と指定されました。9節から13節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え。あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るとき、あなた方は町々を定めなさい。それをあなた方のために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。この町々はあなた方が復讐する者から逃れるところで、殺人者が裁きのために回収の前に立つ前に死ぬことのないためである。あなた方が与える町々は、あなた方のために6つの逃れの町としなければならない。レビ人たちはヨルダン川の東側に3つの町、西側に3つの町を設けなければなりませんでした。誤って人を殺した者は逃れの町に逃れることができました。その後から公平な裁判を受けることができました。24節から25節。回収は撃ち殺した者とその血の復讐をする者との間をこれらの掟に基づいて裁かなければならない。 回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。ところが逃れの町の保護は故意の殺人者には適用されませんでした。30節。もし誰かが人を殺したなら、証人の証言によってその殺人者を殺さなければならない。しかしただ一人の証人の証言だけでは死刑にするには十分でない。今主はこれらの戒めの理由を述べられます。33節から34節。あなた方は自分のいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血についてその土地をあがなうには、その土地に血を流させた者の血による以外はない。あなた方は自分たちの住む土地、すなわち私自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。主である私がイスラエル人の真ん中に宿るからである。さて今度はヨセフの息子たちの家族の長たちがモーセに問題を提出します。もしもゼロフ派での娘たちが彼ら自身の部族以外の者たちに嫁ぐなら、彼らの土地が他の部族に行ってしまうというのです。そこでモーセは彼らにこのことに関する主の御言葉を語ります。36章の6節から9節。主がゼロフ派での娘たちについて命じて仰せられたことは次の通りである。彼女たちはその心にかなう人に嫁いでよい。ただし彼女たちの父の部族に属する氏族に嫁がなければならない。イスラエル人の相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人はおのおのその父祖の部族の相続地を固く守らなければならないからである。イスラエル人の部族のうち相続地を受け継ぐ娘は皆、その父の部族に属する氏族の一人に嫁がなければならない。イスラエル人がおのおのその父祖の相続地を受け継ぐためである。こうして相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人の部族は、おのおのその相続地を固く守らなければならないからである。相続地は他の部族に移してはなりませんでした。ヨベルの年にはローンに出された土地は元の家族に再び戻されました。これは主がご自分の民のために作られた素晴らしい取り決めでした。36章の13節。これらはエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主がモーセを通してイスラエル人に命じた命令と定めである。これで民数記は終了しますが、モーセの公的なミニストリーもこれで終わります。申命記ではモーセの私的なミニストリーが続きます。民数記は神様の民の荒野での経験の間の生活をほんのちょっと垣間見たに過ぎません。私たちがこの世の荒野を移動していくときに、失敗と反抗と不平と涙とに彩られた民数記は、私たち自身の生活に貴重なレッスンを提供してくれます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は民数記の最終回、ルベンとガド族がヨルダン川の間違った側に土地を求める、旅の日誌、約束の地の国境、逃れの町がレビ人に与えられる、そして土地の相続に関する規定というテーマで、民数記32章1節から42節、33章1節から56節、34章1節から29節、 35章1節から34節と36章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉から新約聖書ヨハネの福音書に入ります。第1回目はヨハネの福音書のイントロダクションをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。